から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今年最後の信州リポートになりますが、大晦日ですな、
ね、本当ね、
長野とか雪すごそうやな
本当に山手は結構来てます、こんもりもり。
松本市とかもでももう積もってんじゃないですか。
市内、松本市内はそんなに積雪量ないんですよ。
そうなんだ。
冷えるけども積雪量はさほどなく、歩きやすいところです。で、来年こそはぜひ出かけていただきたい、行ったことない人、松本城の話で締めくくろうと思います。
ぜひぜひ行ってほしいですね、
はい、国宝になっております松本城天守なんですが、はい、これを作った石川一政と安永の親子に今日は焦点を当てたいと思います。なぜならですね、来年の大河ドラマって家康なんですが、その、まあ、重要な家臣の一人が石川一政なんですね。でこれを演じるのが福岡出身の松重豊さん。
あら、そうなんだ。
なんかいいご縁だと思いません？
あ、確かに確かに。
ということでゴリゴリ掘っていこうと思って松本市教育委員会文化財課国宝松本城研究専門員の宮島義和さんにいろいろ習ってきました。私、石川一政と安永親子が作ったというふうに言いました、うん、その理由はこうだったんです。
実は石川一政って松本に来て3年しか生きてなかったんですね。はい、そのうちの半分をおそらく京都で過ごして、京都と、朝鮮出兵のための基地になっている肥前の名古屋城にいた計算になるんですよ。だからこの松本にいた時期っていうのは非常に短くて、で3年で亡くなってしまって、残りの仕事は安永っていう感じになってたんですね。
なるほどね。また九州とのご縁がゴリッと出てきましたよ。で、まあ、戦国時代の造りであるっていうことは、古い時代の石垣積みに一つ現れてます、うんうんうん、あとですね、サマっていった四角だったり長四角だったりする鉄砲や弓矢が、
サマミロのサマ、
あ、そうですよね、を打ち放てるような小窓が、ね、100以上開いてるんですね、
はいはいはい、あったあった、いっぱいあった
でしょ、うん、さらにその石垣とお城の壁面の間に出っ張りがあって、うん、ここから石を落とせる石落としというシステムがあるんですが、はいはい、意外な話が聞けました。
おそらく登ってくる敵を射撃するために、一斉射撃するために備えられたものだろうというふうに考えられている。
石落としは石しか落としてないと思ったけど、あそこからも撃とうとしてた可能性があるわけですね。
あ、そう、もうそうですね、うん、お城の中に石入れとくのは大変な話なんで、
確か
に、これでせっせと階段登って石落としの前まで石を運ぶっていうのはあんなないことなんで、
うん、確かにね、射撃用だったんです。そうだったんだ。
ここでも長崎からね、買ってきた銃って九州とのつながりが、
つながりきましたね。
そうだね、
僕も九州制覇しましたね、これ
ね、ほんとね。
で、まあ豊臣系のお城と言われるように黒い色合いなんですよね、うん、はい、豊臣好みというか、黒い漆塗りの壁がお城の壁面3分の2ぐらいで、上が白くて、この黒白のコントラストがすっごい綺麗なんですよね。
ケイトスペードみたいですよね。
そうそうそう、確かに。その辺についても、宮島さんこんな話を聞かせてくれました。
そもそも一政、大阪にいた人物ですので、秀吉のもとにいた人物ですから、大阪城を見てるんですよね、実際に。で、安土城も見てるんです。ですから城っていうものをよく知った上で建ててるわけですね。モデルがあるんですよね、もうすでに。だから大阪城のことを描いて設計したりとかした可能性も十分考えられるわけですね。まあ、もう黒仕立てはもう大阪城じゃないかっていう感じですよね。
なるほど
ね。
でしょ、
言われたらそう感じますね。
もう一回見たくなってくるでしょ、一度見た二人はね。
でもあまりにもやっぱ松本城単体が美しいから、うん、大阪城が出てこなかったですね。
そうだから今私たちが記憶している大阪城って白っぽいでしょ、あれ、うん、江戸時代にできた大阪城を再建してるからの白のイメージになっちゃってるんですよ。
なるほど。
戦国時代はあれ黒かったと。
そうだった
んだ、なるほどね。
しかしこのね、石川一政という人物、もともとはさっきも言ったように徳川の重臣だったんですよ、うん、なぜか豊臣方についた、その理由って今も謎なんですって、うん、資料が残ってなくて、 で実際に徳川さん家からその贈り物持って豊臣さん家に行ったりして、お使いに出されてたりして、うん、まあ、そういったこう触れ合いもあったんで、その辺きっかけなのかなと推測はできるんだそうですけど、
ヘッドハッティングやってやろうか。
だからちょっと裏切り行為だったのかもしれないし、
それが作戦なのかもしれんね、
うん、そう、いろいろ考えられるんですが、うん、とにかく外から見ると、うん、古くから徳川に仕えてたこう懐刀だけにショッキングな事件だというのは間違いなかったろうと。う、
松重さんどっちも演じられるから分かんないですね、今の時点では、ね、
ワクワクするでしょう。じゃあこの石川数正について宮島さんはこんな風に人物像を考えているそうです。
石川数正は豊臣秀吉のおとぎ衆といって、おとぎ話って言葉ありますよね、うん、あの豊臣秀吉のお話のお相手をする役目をしてたんですね、うん。で豊臣秀吉っていう人はあのお百姓さんから成り上がった人ですから、 あんまりいろんな知識を持ってないので、あのお話を聞きたかったんですね。それであの近しい家臣に音二衆を命じて、そしてその順番で話を聞くということをやって、で石川数正もその役目をやっていたということで、まあ、本当にあの知的に高い武将っていう感じはしますね。
なんですわ。でこの息子の安永も官位をもらって、うん、役職ももらって豊臣家から大事にされてたんです、うん、じゃあなぜ江戸時代に松本城を壊されずに生き延びていたのか疑問を解消してもらいました。
関ヶ原の合戦の直前に徳川方について、で徳川の関ヶ原の東軍の一派として、秀忠と一緒に上田城を攻めるんですよね。でその前に上田の真田が作った冠者岳城っていう山城があるんですけど、そこで負けてるんです、はい、それで負けて終わるんですけど、まあ、家康方についてたということで、関ヶ原の合戦の後も取り潰されることなく松本城は松本藩として存在していたわけですね。
ってことは戻ったってこと
ですか？その通り。
は
ー。でこの後は、まあ、ちょっとした事件に巻き込まれて、お家がお取り潰しになるんですけど、その辺のことをちょっと知るだけでも松本城の見た目こう気持ちが変わってくるんで、ぜひぜひちょい調べしつつ松本城を楽しんでください。ちなみに2月の末まではレーザーマッピングで夜キラッキラになってますんで、そういうライ
ト腰抜かすだろうな。
お城
西川さん
確かに確かに、
ね、何これ
っつって僕作ったのこんなイメージみたいな
その辺もぜひ楽しんでください、はい、松本城への旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
はい、ということで爽やか信州リポートは今年はこれが最後、
はい、
またね来年もいろいろ情報を
よろしくお願いします。
中島理恵さんでした。